しみの粒は喜びに変わる。弾け飛んだ僕の心に未知の感情。
はいと、こんにちはです。またこんにちはだよ、昨日2回やって1部2部という形で、昼夕方と、夜まあやりまして、そっちは完全に深夜やってまあ昼また来た、はい、来ました。まあ、3人のあのホーム委員会のやつをちょっと見てたりとかしたんで、なんだかんだでこんな時間になりました。はい。で何やるかっていうと、まあ昼なんで、 まあ補修も兼ねて的な感じで、やろうかなという感じですね。でまたこれかよっていうあれですけど、まあ痛いニュースまとめサイト読み、今もうこればっかりだね、てかこれは自分も楽しいから、ね、知識ネタとしてそれで入ってくるのがまあ大きいんで、いいなということで、今回もまあやりたいと思います。まあ適当に垂れ流して、まあ聞いてもらえればというふうには思ってますけども、さてどうなるか、まあ行きましょう。で、本スレレス読み842、おじさまご機嫌うるわしゅうですわとね、どっかのお嬢様の方がわかりませんけどご機嫌うるわしゅうってね、聞かないわね。843で野原勇さんコーンと、まあ、誰だかよくわかんないんですけどもまあ昨日自分が痛いニュースやった時に野原ひろしさんのやつで、メキシコかなんかの空港でずっと、滞在しちゃってるっていう人のやつ言って、やりましたけど、それに関してなのかもしれないですけど意味がわからないまあそれまあ聞いてたよってことのね、証拠にもなるんでしょうけど、前回聞いてましたよっていうことなんでしょうけど、まあとりあえずまあこんにちはということでそうですね、まあ昨日散々やったんで、なんていうの、昔のに多分途中から飛びます。今パッて見たらトップにまた新しいのがパパパって入ってたんで、それはやりますけど、その後は適当に飛んで、やるようにしようかなと。んで、あんまり長い時間はやりません。ちょっとそれでまた、外出てこうかなというのもあるので、まあ少しやって、まあやめようかなとは思ってます。はい。はい。で、じゃあ行きましょうか。本スレ、まだあったな。844。オッサムコント。オッサムさんコント。まあ、おっさんじゃないんですけどね。これでも20代中盤なんですけどね。まあ、休みなんですけどね。休みだからこうやってできるんですけど、普段はこんな時間絶対できねえですから。平日の、こんな時間にはね。とりあえず、まあ、今日はできるっつうことで、まあ、やりましょうということで来ましたよ。で、行きましょう。こんな、ゆったりした曲ですけども、読むのは痛いニュースです。はい。にちゃんよりですけども、痛いニュース、まとめサイトをまたダラダラと、いつも通りの感じでやっていきたいと思います。で、一発目。京阪電車内で幼虫200匹ばらまいた会社員逮捕ってやつで、足をバタつかせて驚く女性の姿を見たかった。電車内でぐにゃぐにゃ幼虫ばらまくっていう記事、電車内で幼虫をばらまいたとして大阪府警、巻型署、これわかんないや違うわ、巻じゃないや、異変だったまあそのところと、鉄道警察隊は24日威力業務妨害容疑の現行犯で兵庫県西宮市の会社員水田学容疑者35歳を逮捕したと。ぐにゃぐにゃ動いて気持ち悪いので乗客が驚くのを見るのが楽しかったと供述しているという。調べでは水田容疑者は同日午前10時5分ごろ大阪府、寝るに、屋根の屋に川市内を通過中の京阪線中之島発、出町柳行き、ほとんどわかんない名称がの、特急電車内で小鳥の餌などに使われる長さ約2センチほどの幼虫ミールワーム約200匹をばらまいた疑い、清掃作業のなどのため電車は約3分遅れだ。で、京阪は、11月に入り幼虫が車内で見つかるケースが多発、鉄道警察隊などが警戒していたと。で、逮捕時水田容疑者はカバンの中にフィルムケースに小分けするなどして約3600匹の幼虫を所持していたという。同署は余罪を調べるっていう記事。はぁ、まあ小鳥の餌などに使われるっていうぞ、 自分はあんまり釣りとかもやらないからわかんないけど、ミールワームってあれなのかな、釣りとかにも使われるようなあのミミズみたいなやつなのかな。まあワームだからなのかな。で、以下にちゃんの反応。つかまだ続きあった。で、下半電車内での昆虫の幼虫をばらまいたとして大阪府警は24日、まあ、その逮捕して、で足をばたつかせて驚く女性の姿を見たかったと供述していて、同様の被害が今月に入り今回も含めて計19件起きており、関連の有無も調べているってやつが書いてある。で、以下にちゃんの反応。うわーっていうね、ミールワームっていう、うわミールワーム画像さ、あのあってさ、モザイクかかっちゃってるよ。ゴキブリに似たおかんを感じたって。釣り人の俺には余裕って書いてあるな。あ、だからやっぱり釣り人だったらまあねっていうあれなんですね多分ね、うん、でこんなんばらまくとか迷惑ってレベルじゃねえなと。つかカバンの中に3600匹とかマジキチすぎるって書いてあるな。キメーとかウジ虫にしか見えないとか書いてあるな。新手のバイオテロかって書いてある。いややばーって、これ絶対トラウマなんだろうって、休日中に何やってんだよって、で言い訳が天才すぎるって書いてあって、ぐにゃぐにゃ動いて気持ち悪いので乗客が驚くのを見るのが楽しかったって。3600匹入れてたのか、そのうちの多分、フィルムケースみたいなのに200匹1匹ぐらい入ってたってことなのかな。すげえなおい。で清掃作業のなどのため電車は約3分遅れたってやつで、早っって書いてあるけど、吐いて終わりだろうって書いてあるけど、西宮からわざわざこんなことをするために祈りに行くなんて、しかも11月に入ってすごい多発してるっていうので常習犯かよ。ミールワームって何の幼虫なんだって書いてあるけど、ゴミムシダマシとかだと思う。1センチくらいの黒い地味な甲虫と書いてあるな。これはなかなかハイレベルなエリート変態だな。すごいな。これは変態番付入りだろうと。驚いた乗客の女性が足をバタつかせる姿を見たかったってやつで、なんという限定的フェチって。で、貼られてるやつがシンプル2000シリーズザ大量地獄。好きそうだなそういうやつらはな。ってかそういうやつはほとんどいないと思うけど、すげえな。しかもだって今までもそうやってあって、その幼虫が車内で見つかるケースが多発してたっていうね。はあ、すっげえなあれ。ね、それは気づかなかったわ、それは知らなかったわ、それは知らなかった。本数845、電車に幼虫いるから要注意だってと。あんたおっさんだろあんた。もう気づかねえよそこ。すぐにそこ気づいて書き込めるあたりがもうなんかもうそういうセンサーがついちゃってる時点ではもうおっさんでしょもう。で846、アナル拡張なら誰にも迷惑かからないのにねって書いてあるけど、でなんで俺を見てるんだかわかんないんですけど、で全然バックの音と合わねえ。合わなすぎだろよ俺、どう考えても。どうなっちゃってんのよ。なんだなこの、こういう病院とかにかかっても良さそうな曲かけてんのよこの内容は。で次、黄河、黄色い川って書く、あの黄河、中国の黄河ですけど、が、水質汚染で真っ赤にってやつで、黄河の3分の1が最も深刻な水準。はあ、やりやがったなこの画像やべえな。あのあれですよ、サイレンっていうゲームがあるけど、サイレンっていうゲームで 死人になっちゃう、あの水があるでしょ、あの赤い水、あれだよマジで。これまだいかにちゃんの反応見てないけど、これそういう書き込みあんじゃねえかって思うぐらいそっくり、サイレンの世界になっちゃってるよこれ。で、記事読みましょう。2008年11月23日、中国を代表する二大河川の一つである黄河の水質汚染が依然深刻な状態であることが分かったと。このほど発表された昨年の汚染状況によると、全体の3分の1にも及ぶ区間で最も深刻な列5類、劣るっていう字で列の第5類に分類された。で、中国では河川や湖の汚染指標を最も軽い1類からいかなる用途にも使用できないとされる最も深刻な列5類まで6段階に分けている。で、黄河水利委員会は毎年黄河水資源工法で黄河の水質や水量を調べており、その2007年度版がこのほど発表された。それによると1類は全体の 16.1% に当たる 13,492km で、2類が同 16.1% の 1% の 2174km で、3類が同 27.5% の 3708km で、4類が同 15.8% の、2127kg、第5類が同 6.8% の 925kg で、列5類ってやつが同 33.8% の 4557.6km だったってやつで、以下2ちゃんの反応。ちなみに、また昨年1年間の排汚水排出量は42億8600万トンで、その内訳は生活排水が 23%、 4分の1もいかないんだ。製造業や建設業などの第二次産業が 70.6%、 サービス業などの第三次産業が 6.4% だったと。だからほとんどが製造業や建設業などの第二次産業の排水ですか。で、これはやばすぎると。またペンキ流したのかよって書いてある。おい、グレープジュースだな、おいって書いてある。ほら、グレープジュース。まあ、グレープジュースか。色的には。まあ、赤というより赤紫っぽい色してますからね。これ、でもサイレンの世界だぜ、マジで。これ、超やべえ。パイプから流れてる水がすでに赤い。絵の具水で洗ったらこんな感じになるよなと。なんじゃこれ、鉄分でも入ってんのかと。黄河じゃんって書いてあるけど、あの紅の川ね、黄色い川じゃなくて、あれだな、旧約聖書の十の最悪の一つだなって書いて。で、工場の中では壮絶な殺し合いが行われてるんだなと。血の海だよっていう、もうベルセルクのあのなんだっけ、食が起こってるみたいなやつになってる。もうダメじゃんみたいな。みんな煮えだよ、みんなっていう。10万で死人化したくねえなって。やっぱり死人化って書いてるよ。やっぱこれサイレン見た人だったら絶対思うよ、入浴剤入れすぎだろって書いてある。赤ってもっとサビっぽい赤かと思ったら、なんぞこれって書いて、赤土が混じってるのかと思ったら真っ赤でワロだ、レッドクリフ公開に合わせただけだろうって書いてあるけど、おい、石壁関係ねえよレッドクリフは。これのせいで今度は越前クラゲも激減したのかって書いてある。また原因不明かよって。で、画像加工を疑うレベルって書いてある。マジですげえよこれ、超やべえ。アモールかよって書いてある。ワインの皮あるよ。これやべえな。ワイン風呂ということにしたおばさん向けツアーに組め。で、これに匹敵する鮮やかさだなって書いてある。この、昔、自分が痛いニュース読みの時にやりましたけど、中国の緑化運動というか、中国のそのなんだ、そのオリンピックの時のあれだったと思うけど、藻が大量発生してたりとかやつで、もう訳がわかんねえ、何この緑みたいな、絵の具の緑だっていう緑がそこら中にもうなってて、死んだ水とか言ってたけど、水が死ぬとこんな状態になるみたいなやつで、 もう、え？な、何これっていう。うん。もう、これ、青汁垂れ流しかよって書いてるけど、青汁って、マジで青汁みたいな、感じになっちゃってんだよね。色が。で、なんかね、粘土もあるんだよ。粘り気みたいな、この映像から。なんかサラサラしてねん。これやべえよ、絶対っていう。うわーっていう、本当に。と思ったらさ、とてつもね、綺麗な黄緑色もう、になってるやつがなんかあるし、何これって、絵の具本当にドワーってこぼしたみたいになってるやつもあるしさ、ラオウ伝説やんって。これやべえよ。これはひどいなと、どっかで水俣病とかも発生してんじゃねえと、新しい生命が誕生しそうな色だなって。環境というか、公害っていう概念がないのからしいなって。ボジョレ・ヌーボー解禁したのかって。あ、ボジョレ・ヌーボー、な、川に解禁かよ。一ターンごとに HP マイナス 10% って言われて。痛えわ、10ターンしか持たねえよ。何してなくても。地球のためにもこの国早く何とかしないと。今後アモールの水として販売されますって書いてある。これやばいよ、このレベル。これをね、浄化するためには相当だぜ。ほんと、どう考えたってやべえよ。国全体で地獄巡りツアー組めるって。これシャレになんねえ。だってこれさ、中国だけじゃないわけじゃないですか。流れで、ねえ。これはね、本当に浄化するためにはとてつもない時間がかかると思うよ、あれ。とても人工的な色ですと。で、ドラゴンクエスト6が貼られてますね。赤い国だからシンボルカラーにしたんだなって書いてあるけど、それだって書いてあるけど、それだじゃね。日本は地球温暖化とか環境問題とか言ってるけど、隣の国がこのありさまじゃ全く意味ないよねって書いてあるけど、日本なんか地球温暖化つってる割にはね、それでも CO2 ガンガン出すやつとか ETC つけたら高速乗り放題みたいな、ちょっと金払うだけで乗り放題とか、あれ無視するのっていうやつやってたりするみたいで、これはやばいな。こんな国で上昇した雲が日本で雨となって降り注いでいるかと思うとゾッとするなと。死人が出てくるのも時間の問題だなって感じで、マジで死人になっちゃうよ。そのなんつうの、サイレンのあの死人とは当然違うけど、本当になんかねえ、いろんなこの公害の影響を受けて、なん地形時とかね、おかしくなっちゃう人いっぱい出てくるよ。これ出てくるの隠してんじゃねえのか。これラベンダーの湯だかバラの湯だかがこんな色だったよなって書いてあるけど、ほんまやばいよこの色は。本当にこれあれなのか、第一類がさあ、その第一類だって最も汚水指標を最も軽い一類からって書いてるけど、本当に一類の場所あんのこれって思っちゃうよな。まあこれあっさり多分第列五類ってとこに行くんだろうな、これ、うん、どこまでこれ本気で信じていいんだか分かんない。もっと悪いんじゃねえかと思う。でも列五類行っちゃったら何が入ってんのよこれ。おえー、で、ホンズレレス読み、847、今度これお取り寄せしようぜと。なんだよ虫ピザっつーのは。虫食文化研究会第13回例会報告、いろんな虫をトッピング、虫ピザを食べる。これ普通にやばい人はね、 見ない方がいいですよ、マジで。あの、夕飯食えなくなりますよ、これ。茹でザリガニはいいけどさ、だってザリガニ食うとこあんだからさ、ザリガニ高級食材として食ってるとこもあるけど、でもさ、このザリガニどこで取ってきたのよ、これ。うわ、カミキリムシのホイール焼きとかやってる。カミキリムシとか食うの、あれ。へこむわ。ゆでなめくじ。うわ。自分は比較的、なんだろう。まだこういう映像に対して、耐性ある方だとは思うんですよ。思ってるんですけど、まだ。まだね。これあんたこれやばいぜ。これ貼ってくれたけどさ、お取り寄せとかそういう問題じゃねえ。これは、これ間違えて見ちゃったら引くぜ、これ。これ気分害す人出てくんじゃねえか、普通に。てか、俺も気分悪くなってくるけど、どう考えても。これやべえよ、どう考えても。今だって聞いててさ、絵を見てなくても、まあ、虫食いって書いてあるしな、ドレスにな。プラクティス、虫食いプラクティスって書いてあるしな。なんなのこれ。だってもう、さっきの、もう、聞いて、うわーってなってる人も少なからずいるとは思うんですよね。ゆでなめくじってお前、食うのかよ。なんで食ってんだよ、すっげえな、そんな奴らいるんだ。いや別になんとか族とかで食ってる奴とか世界でそうやっていると思うけどさ、日本は他にいっぱい食べ物あんだけどな、なんでそっち行っちゃったんだろうって思うんだけど、マジかよ。はい、で、もう元気がなくなる。848。配信ドランカーさん、こんちは、と。配信ドランカーまで行ってませんけどね。とりあえず、まあ、たまたま、昨日、今日で3回目の配信ってだけで。で、849。いや、まあ、とりあえず、こんにちは、と。で、849。中国大陸と朝鮮半島を、えぐり取って宇宙にぶん投げて、と。とりあえずでもさ、あの映像を見てさ、動いてるのかな、動けないの、なんかその、だってどう考えたってあれは早くなんとかしないとっていうの、なんべよあれよ。だってあれ放っておけねえぜ、あれ中国だけの問題じゃねえべよあれは。しかも中国すげえ人いるし、すげえでけえと広いから、もうあんなとこで散々やりまくったら世界に超影響するぜあれ。恐ろしい。で、850 HP マイナス 10% だから弱っていくだけで死なないんじゃねって書いてあるけど、あ、その HP マイナス 10% だから、なんつうの、100% になって、まあいいけど、別にそこ本気で喋んなくても、あの100だったら 10% 10だから10減って、で90だから 10% 9減ってってやれば、あの弱っていくだけでゼロにはならないという話ね。真面目に来ちゃった。で、851。ナウシカの世界だよね、と。サンの海とかここならあり得る。王虫がいても不思議じゃないと。でも、なんだっけ、なんかいろんな地形なあのやつが生まれてるってやってたよね。なんか全然本当かどうか知らないけど、とりあえず、山の海かどうか、まあ山の海ね、山の川っていうのは出来上がるんじゃねえかと。というか、あの赤いやつっていうのは本当これ何を、どうしたらこの赤になるんだろうね。これ成分は何が出てんだろう、ここ。赤だからフェノールフタレインか、これ関係ねえよ。何なんだよこれマジで、何垂れ流してんの。 ほんとやべえよ。絶対もう生物いられないよな、そりゃな。すっごいな。土もやられるし、植物もやられる、当然。死んでくよね。で、ここに人住めないでしょ。他の生物も住めない。本当にな、もうどうしようもなくなるね、これね。で、852、映像ならまだいいけど、食べるなら別だなって書いてあるけど、映像もきついよ、今の。飯食えなくなるよ、人が多くなっちゃうよ、あれ見たら。で、853、中国の美味しい水ってペットボトルに詰まって販売してあったらめちゃくちゃ売れるんじゃね、主に兵器としてって書いてある。美味しい水ね、赤いんですがっていう。誰も飲まねえ、飲めねえし、匂いとかもこれわかん、伝わってこないけど、なんか嫌な気するわーっていうか、これが蒸発して出てくるその気化してるやつ、もうなんか やべえ気するし、なんかもう近づけねえよここ、なんか目がしばしばしそうな気する、もうやばいわー。で、854、ロシアあたりが中国を滅ぼしてくれないかな、他にも中国恨み買ってるから便乗する国は多そうって書いてあるけど、滅ぼしてくれ、まあ随分過激な、過激で、恨み買ってるから便乗する国は多そう、便乗って。いやー、とにかく規模がでかいからな、ここ人が多いし、そうやってあれだから、ほんとやべえよ。どうにかできねえのかよ、これよ。やばいな。早く動かなきゃいけないけど、これ当分動けねえんだろうな。これますます悪くなるぜ。これどれくらい悪くなったんだろう、でもこれ1年間でね。だってさ、その40何億トンだっけかなんかを排水として出してんでしょ、これ。で、それで悪くなってるよとやつだけど、そうやってね、だってそんなのどんどんどんどんさ、逆に増えてくでしょう、開発そうやって進んだりすれば。それで同じようにずーっとやってたら、同じようにずーっとどんどんどんどん、しかも多分ね、悪くなったら悪くな、なんつうの、早いと思うんですよね。だって戻る方が絶対難しいはずだから、もう終わりじゃねえかこれ。もう完全に戻すにはもう50年とかじゃ効かない単位で直していかなきゃいけないとかなっちゃうんじゃないの、大丈夫かよ。で、855、青色はきっと核廃棄物だね、確か核物質青いって言うしって言われたけど、放射性物質、放射性物質が青い光よみたいなやつだっけ、それのこと言ってんですかね、青いっていうか緑っぽい色してんだっけ。ねえ、で青だったとしたらなんだろう、硫酸、硫化物イオン、違う、なんだ。青だと銅イオンとかも確か青だったと思うんですけど、まあまあいろんな、まあ重金属等々とかそういう硫化物とかそういうのが出ちゃうと青になっちゃうんですかね。でも赤っつうのは何が出てんですかね、この紫、赤紫みたいなのは。でわかんねえのはさ、これなんとさ、列5類に分類されたのいいんだけどさ、で何があるんですよっていう報告はないの、これ。それもないのかよ。わからんけどよって思うんだけど、列5類に分類したのはいいんだけどさ、何が出ちゃってんのっていう、でどこがダメなのっていうところも、で止めに行かないのっていう、発表するのはいいんだけどさ、悪いですねっていうだけなのか。で 856、多分中国人が革命でも起こさないと中国はずっとあのままな気がするって書いてるけど、まあ簡単には変わんないですよね。簡単には変わんないので、でまたさ、まあ、また一括りにするのは良くないんだけどさ、これ見て何も動いてないのかね。これ全然その情報がないからあれなんだけど、これでやばいよ、動ちょっとやばいよって思ってる人はどれぐらいいるんだろうね、本気で。パネート、これすげえパネー、しびとかするパネーパネーっつって動いてくる人たちがどんだけいんのよと。動いても上から押されちゃうのかな。でもこれこんな画像さらされてる時点でもう終わりだぜこれ。いやーていうかさ、これ夕日の影響なのか何かすらわからないんだけどさ、草が赤くなってんだけどさ、やっぱまあその水吸ってるから赤くなっちゃうんだろうけど、その導管とか歯管だっけっていう、その水を通すところと栄養を通すところの、まあね、植物にありますけど、その水のね通る、そっちは導管なんだっけ、歯管の方が栄養通るとかだっけ、忘れたけど、まあ、その通ったところに赤いのが入ってくるから赤くもう見えちゃうんだろうけど、これ草自体もなんか妙な色してんだよな、草もな、そこの近くに生えてるやつ。うーわー、ここ絶対近づけねえよ。ガスマスクしたりとか、なんか特殊な手袋していかないと、なんか触れもしねえし、で、あと靴もなんかきちっとしたものをしていかないと。やばそうだな、ほんと引くよな。で、はい、で次の記事、崖っぷち犬のその後、主婦に引き取られたが動物愛護センターに戻っていたっていう記事で、徳山市の斜面で動けなくなった、これ眉山っていうところ、まあ、徳山市らしい、徳島市らしいんですけど、の斜面で動けなくなった犬、崖っぷち犬が救出されて2年が過ぎたと。リンリンの名で引き取られた、メス2歳6ヶ月は現在、神山町の県動物愛護管理センターで飼われていると。センターは1日数十匹の犬猫を殺処分しているが、年々その数は減り、崖っぷち犬が有名になった後の2007年度は大きく減って、前年度より約1400匹少ない6017匹。それでも6000匹は殺処分してんだね。だから毎日やっぱり数十匹行かないとダメなんだね。十数匹、数十匹、うん、でセンターはさらに年間処分数を3000匹以下に抑える目標を掲げ、リンリンは啓発活動のシンボルになってほしいと願っていると。まあ6000匹だから、まあ半分それでも多いけどね、3000匹でも多いけど、まあ現実的に理想はゼロだけどそうはいかないこの現実があるから、まあ、半分目指そうということですね。でリンリンは2006年11月22日、約1週間ぶりに斜面から救助されるが、様子が全国に報道されて有名にと。で、同センターが保護した後、2007年1月、飼い主希望者の抽選で鶴木町の主婦に決まったと。しかし生後3ヶ月を野犬として育ったために、もともと人に懐きにくく、斜面での恐怖、カメラのライトやフラッシュを当てられたことなど、当時の体験がトラウマとして残る。この主婦の元から逃げ出したり、主婦の体調が良くなかったりしたため、今年9月センターが引き取ったと。職員と喜んで散歩しているという、ということで、以下2ちゃんの反応。まだ続きあった。で、全国の人が無事を祈り、救助されたリンリンを処分したくないということで、センターが1年間に殺処分するのは、2003年度以降12,43匹。2003年度以降だと、まず1万超えてた年があるのか。で、8436、7721、7434。で、07年度は6017で、捨て犬猫の減少で年々少なくなったと。ただ、今年度は10月末までに3802匹で、前年度を下回るかわからないという。ペース的にちょっと多い。 で、センターでは飼い主のいない犬や猫を処分するだけでなく、それらの飼い主を募り、動物に親しんだり適正な飼い方を指導したりする啓発教室を毎月6、7回開催して、そこで活躍する犬や猫2、30匹を飼っており、リンリンも仲間に入れることにしたと。で、センターは、今年5年間で処分数を3000匹以下に抑えたいと。あ、今後ね。で、リンリンにも力になってほしいと期待していると。で、一時のテンション、以下2ちゃんの反応ですけど、ひでえなと。一時のテンションで飼い主になろうとするやつに責任感はないと書いてるけど、で、ひでえ、最悪だなこの主婦、目立ちたかっただけか、無責任に動物飼うとか言うなよと。で、今職員と喜んで散歩しているというっていう記事の部分は、軽く主婦を批判してんなって書いてある。これはやべえ。自ら立候補するやつは例外なく全員貸すって書いてあるけど、それはまああれだけど最初から引き取るなよって、ワイドショー券に飛びついてんじゃねえよって書いてあるけど、以前崖っぷち犬のその後はって番組をゴールデンでやってたけど、この主婦散歩させないは一度も体洗ってなかったり、餌も人間の残飯で犬完全におかしくなってたぞと。レポーターの芸能人が犬の洗い方とか散歩の仕方レクチャーしてたから、スタジオドン引きだった。実況で大荒れしてたんで覚えてるわと。散歩してたみたいなこと言ってるが嘘だよと。してたとしてもその番組で反強制的に教わってしただけって書いてあって、こりゃひでえなと。個人のブログだけど、その追跡番組見た人の感想、あの崖っぷちの犬リンリン、その後をご存知ですかってやつで、抽選である女性のもとへもらわれていったはず、兄弟犬たちは応募がなく、なかなかもらい手はつかず…と。で、あれから一度も抱いたことがなく、一度も洗ったことがないと。その反対にやっと飼い主のもとへ巣立ったリンリンの妹、とってもご理解のあるご家庭、真っ赤なリードでピカピカに、どうしてこんなことになるんでしょうと。で、もう一つ、当時の追跡番組見た人の感想ブログ、テレビ内での当然の批判、あと予防接種すらやってなかったって書いてあって、しかしこの飼い主テレビでちょっと前、軽く批判されたそうだと。一度も犬を洗ったことないし、犬の洗い方、餌のあげ方、しつけの仕方とかレクチャーされ、アナウンサーも番組のゲストもドン引きしていたらしいと。まさか病院に連れて行ってないとか、狂犬病の予防接種とかは義務だし、一度も連れてってない、その番組の指摘で初めて連れて行ったらしいって書いてあって、俺の犬でさえ毎月病院に健康診断しに行ってるのに自覚がなさすぎだ。で、餌あげようとしてるのに対して犬が拒絶してるなって、画像あるんだけど、超避けてんの犬がすげえ避けてんの。飼い主が決まり、崖っぷち犬の姉妹犬、同犬愛泉町の自営業大北聖子さんが飼い主に決まり、幸と名付けられた。姉妹の引き取り先は、犬飼ったことあるご主人っぽいねって書いてあるけど、すごいなこれ職員には懐いてるじゃねえかって書いてあるけど、職員と写ってるやつは、あの普通に、なんだろう、さっきの画像とは全く違う、面白いぐらい違う。で、通が飼えないから保健所って発想が気に入らねえと。どうしても飼えないんだったらせめて自分の里親を探せよと。自分でそういう努力をしないで殺処分所に送ってんじゃねえと。で、気持ちだけでは何もできないといういい例だと。持つもの持ってる人間だからこそ他のものを助けられると。その後の崖っぷち犬ってことで何度かテレビで見たけど、あのおばさんは本当にノリで引き取り会場に行ってみたら当たっちゃいましたって感じで、今は困ってますって様子がひしひしと伝わってきたよ。もうもらっちゃったから捨てるわけにはいかないし、いやいや飼ってるっていうのがすごくよくわかった。たまにテレビで見てそう思うんだから、毎日顔を合わせる犬は痛いほどそれを感じ取っていたと思うと。 読まれてんだよな。犬に対する愛情がみじんもないようにババアの顔から見えると。はあ、で他にもあるな。ババア叩いてるけどこの犬は飼えないだろうと、こうなる前にニュースか何かで見たけどと、すぐ噛みつくし凶暴極まれりって感じだったぞって書いて。はあ、当時のニュース見たけど犬がガンガン吠えてて家族はドン引きしてたからなって。で、そうですね。一応渡す前に人になれる訓練してたんだねとか書いてあるけど、あと飼い主の努力と根気と愛情なのに、マルギさんは、点点点ですよ。何も努力はしませんでしたと。すごいなこの画像。全然本当にその主婦の方はもう顔を見ようとしないみたいなぐらい避けてるよね。面白いぐらい画像を避けてるのがわかるんだけど、動物愛護管理センターのやつだと、まあこれ画像1枚だけですけどね、それだと楽しそうな感じがわかるんですけどね。はあ、すっげえすごいなこれ。明らかに酒、まあそういう画像だけを合わせてそうやって見せてあれしてんのかもしんないけどさ。で、オンスレレッスン857、じいさんよりばあさんの方が頭おかしいやつ多い気がするなって書いてあるけど、それはわからん。それはまた、自分はまたくくれないし、うん、それは自分は言えません、うん、ただそのなんだ、普段の生活のところで、じいさんっていうか、まあ年配の方は仕事をまあ行ってる方がまだ多いと思うから、65までその退職できないっていうのはあるからその年金のあれもあるしっていう。でそれ65まで働いてるとなると、やっぱり普段よく見かけるのはばあちゃんの方が多いのかなと、普段の生活で。そうするとそういう中でまあ接してる中で、まあばあさんの方で、まあ頭おかしいって言い方あれだけど、まあそういう風な方を見かける率が高いっていうのはあるかもしれないけどね。であとまあばあちゃんの方が長生きだから、ね、平均寿命で考えたら全然ばあちゃんの方が長いわけだから、そういう点で言えば年食ってくればどんどん、老化してっていうのがあるからそういう点で言えば、まあ、ばあちゃんの方が相対的に言うと多く見かけるし、あれなのかなって印象的にはっていうのはあるかもしれない。で858、猫は野生でも生きられる能力あるけど犬は無理っぽいよねって書いてある。あー、能力あるけどって、そうね、犬は無理っぽい、まあそうね、難しいことは難しいんだろうけど、猫も猫でまあ、まあ犬の方が人間とそうやってっていうのが大きいし、まあ体でかいやつも多いからな、猫に比べたらな。だからそう考えると、難しいのかもしれないけどね。 でも猫も、でも猫もの方がまだあれか。で、859、おはようと。4時だよ。夕方だぞ。録音部頼むわ、と。はい。おはようっていうか、こんにちはだぞ。はい。で、はい。録音、まあ、いつも通り録音は、アップはするんですけどね。いつも通りです。で、860、ばあさん柄悪そうだよね、と。俺だったら一目で関わろうとしない人相のレベルと。それはわからん。それはわかんねえ。俺は見ても。あの、モザイクかかってる締めのとこ。でも、でもね、やっぱ大変だよ。ペットを飼うっつうのは。うん。って思うよ。犬に、犬しかり、猫しかり、何でもかんでも、あの、別に、あの、熱帯魚でも、亀とかでも、何でもそうだと思うけど、植物でもそうかもしれないけど、植物とかペットじゃないけど、でもやっぱりそうやって、あの、生きてるものを育てなきゃいけないっつうのは、とか、大変ですよね。特にまあそういった哺乳類とかだと余計、大変さがよりでかいですよね。その見返りは大きい、その癒しとかその部分では絶対に大きい部分はあると思うんですけど、その分ね、ありますよね。作用反作用みたいな、プラスだけじゃないっていう、だからやっぱりマイナス面、生きる以上ね、飯も食えばクソもするしね、だんだん年食ってくればおかしくなってくるし、病気もするしって。その部分をどう見るかっていうね、だって自分ウサギ飼ってましたけど、ウサギもなんだかんだで大変でしたからねって言っても、俺そんなに関わってないけど、そんなんだ育てるっていう点ではね、お袋とかの方がすごいやってましたからあれですけど、やっぱり当然クソポロポロポロポロ出すわけですわ、当たり前ですけど。ね、で年食ってくるとやっぱりボケてくるところがあって、昔だったらきちっと勝手にトイレ覚えて、ちゃんとそこに行ってやってた、排泄してたんですけど、ボケてくると、まあ、締まりも悪くなるっていうのはあるんでしょうけど、筋肉の衰えというのがあってね。で、そこら中にまき散らす状態に入る。で、かつ、腸の調子もあんまり良くないのか、まあ、状態もあんまり良くねえやつが出てくると。さらにその、なんだ、なんだ、足も、悪くなってくる。その筋肉が悪くなってくるから。で、ウサギっつうのは、まあね、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛んで、動きますけど、やっぱり後ろ足メインで、前足っていうのはほとんど支えるだけで、後ろ足がやっぱり動力っていうか、そこに力がね、大きくやっぱりウェイトでかいから、そこが衰えてくると、衰えてくるともううまく移動できなくなってくる。だけど気持ちだけはまだ、なんだろう、いけるっていう気持ちでいるから、なんか高いところに飛び乗ろうとしたりとか、高いところに飛び乗ったらそこから降りる際に、昔の感覚でやったら、実は筋力がすごい弱まってるから、変な着地の仕方して、妙な状態に入る。折れてはないんだけど、で、その状態にすごいパニックを起こして、あれ、なんだ俺の体っていうので、超パニックを起こすようになったりとかするんですよ。っていうか、なったし。で、相当パニックを起こして、暴れようとするのを抑えなきゃいけないとかさ、 うん、わけわかんなくなった状態入ってるから、なんか確実にでものすごい緊張状態入ってるみたいになって、うん、うまく足が動かない状態が何かおかしいみたいになって、うん、多分ね脳みそで考えてることとなんか合致しなくなってきてね、そのズレにすごい戸惑ってるんだと思うんですけど、うん、昔の若い頃の感覚でぴょんぴょんぴょんぴょんいけると思ったら全然いけねえ、衰えてきたっていうのも気づかないから、なんかおかしいのがなんだか攻撃受けてるみたいな感覚になるのか、うん、そういう風になるから、そうそうそう、だからねそういった点でもね、そういったのも見ていかなきゃいけないってのもあるしね、当然あの人間よりも早く死にますから、その死っていうのも出てきますし、うん、だからそういういろんな点でね、どうなのっていう、うん、だから安易に買いますっていう風には言えねえなっていう気もしますねだからこそそんな感覚で買うもんだから、ここのなんだ、ここの県の動物愛護管理センターだけでもその数千匹っていうのが毎年、まあ、これ殺処分されてるんでしょうからね、で、861、猫はネズミとか小鳥飼ったりできるけど、犬は人間に餌もらったり残飯あさらないと生きられないっていうよと。あ、まあ犬は残飯あさらないと、まあそうだね、うん、猫はなんだかんだで生きてたりしますからね、そうね、うん、だ犬の方がまあ生きるっていう点では人間がやっぱりいないとっていうところは大きいんでしょうね歴史でずっとやっぱり人間と共にっていうところが大きかったっていうのもあるでしょう。で862、このモザイクあんまり意味なくねって書いてあるかなでもまあ見た目人相だけで、判断するのはな、うん、関わろうとしないレベルか、そこまでひでえか、明らかにあれかなっていうのはあるけど、うん、そうね、うん、まあそこまではって、まあ自分も人相悪いからなで、863、ナノちゃんは中学生飼いたいとか言ってたよと。おー、出た問題発言問題発言だ、中学生飼うっていう言い方おかしいだろ、どう考えてもよ、予告インに持ってかれちゃうぜこれ、別に持ってかれねえけど、で864、ウサギはもう亡くなっちゃったん、ウサギ鍋で供養したんって書いてあるけど、あ、ちなみにまあ、ずっと喋ってなかったですけど、今年の10月の16かなに、うちのウサギは9歳と3ヶ月4ヶ月ぐらいかで亡くなりました死んじゃいました、はい、で、まあ、9歳で一度も病院にも行かず、骨折とかもせず、まあ、9歳、まあなんか10年ぐらい生きるっていう話みたいなんですけど、平均でね。だからその中でまあ9年とそうやってまあ4ヶ月ぐらい生きて、で病院にも行かずに自分で何かちょっと体調悪かった時もあったけど、それでも自分で治って、そういう風なところではまあ、頑張ったねっていうのはあるんですけどで自分はで死ぬその日16日の朝に死んだんですけど、自分朝早く会社行っちゃうんで6時ぐらいに家出ちゃうんですけど、その時にもう明らかにおかしかったんですよ。いつももうその付近の数ヶ月もああもう相当老化始まってんなーって、老化結構来てんなーっていうところは感じ取れる部分がいろいろとあったんですけどでも食欲はずっとあったんですけどね、食欲はずっとあって食欲は落ちなかったんですけど、でそうやってあるなーと、筋肉衰えてきてんなーっていうのはあったんだけど、で明らかにそのおかしな、動きがあってその朝ね見たら もう明らかになんか苦しそうな感じなんですよ。なんかすっごい鼻を大きく深呼吸してるみたいな状態のになってて、うわこれ相当もうやばいなと。で、はっきり言って自分会社に行って帰ってきたらまだ生きてるかどうかわかんねえなって思うぐらい、を感じ取れるぐらいやばかったんですね、その朝ね。で、まあ、その時自分が行くまではまだ生きてましたけど、で、行って、そっからね、話に聞くと、数時間ぐらい、もう3時間も足らなかったぐらいで死んじゃったのかな、みたいですけど、で、話に聞くと、で、うさぎ飼ってる人からいろいろ飼ったことある人とか、そういうのから聞いたことあって、本当かなって思ってたのを、の一つとして、ウサギは死ぬ前に泣くって聞くんですよ。うん、ウサギは死ぬ前に泣くんだよという風な話を聞いたことがあって、でそれもまあ片隅にあったんですけど、で話聞いたら、まあお袋が最後見てたみたいですけど、結局そのウサギはね、死ぬ寸前になったら。まあ、ずっとその珍しくカゴの中にずっといて、まあ、ひくひくずっとやってたみたいですけど、鼻をね。で突然そのバーッと走り出して、うちの、まあ、奥の方の部屋に、まあまあ、ベッドがまたある部屋があるんですけど、その下に潜り込んでってで、まあ、そこで死んだらしいんですけど、で意地でもなんかそこに行きたかったみたいで、扉を開けようとする仕草っていうか、なんか、脳をやってたりしたんです、らしいんですよね。で、行って、で、まあ、行きたそうだから、扉開けてやったら、ダダダって入ってって、で、ベッドの下に入って、で、コテンって行ったなと思ったら、まあ、そのまま死んだらしいんですけど、でも、その、死ぬ直前に、やっぱりなんかね、泣いたらしいですよ。うん。その泣い、もうウサギは泣けないんだけど、まあなんか高い音みたいのを出したらしい。それをまあ泣いたっていう表現してるんですけど、うん、普段は、まあ、怒ると鼻鳴らしたり、ブーブー言ったりとかはするんですけど、あんまり高い声、高い音っていうのを出してるのは聞いたことないんですけど、まあ死ぬ寸前でそうやってなんか出すっていうのはなんかあるらしいですね。で、何なんでしょうね。よくわかんないけど、その死ぬ寸前になぜその人目につかないところに行こうとして死んだのかっていうのはちょっとわかんないですね。やつなりに、なんかそういうところでっていうのがあったのかもわかんないですけど、どういったあれがあってそういう風な動きをしたのかわかんないけど、とりあえずなんかそういう風にベッドの下に入ってって、ひっそり、お亡くなりになったらしいですよ。はい、ですね。はい。でウサギダメはしてません。そのまんま、まあ、うち庭があるんですけど、庭の方に、まあその1日は、うちまあ仏壇とかあって線香とかいろんなのあるんですけど、それをですね、まあ花とかも買ってきてですね、供養しましたよ。で、その次の日にもう死後硬直して固まっちゃいますから、まあそのままの状態で、まあそれを入れたカゴごとですね、庭をちょっと一部掘りまして、そこに入れてですね、また埋めてですね、そうやって、線香ぶっ立ててですね、やりました。そういうふうな、ことはしましたね。はい。で、まだ、四十九日経ってないってことで、一応まあ、感覚として、まあ、早くね、またそれだ、なんか動くっていうとあれだから、とりあえずね、ウサギのその四十九日が過ぎてからまたちょっといろいろ何か考えようかみたいな話はなってるみたいですけども、下手したらっていうか、わからないですけど、もしかしたら、猫を飼うかもしれないという話です。はい。大変だと思うけどね、猫もね。 だから本当にいいとこだけ見てるときついからね。本当にね。はい。で、で、どうだ。865、おっちゃんはやっぱり男を漁らないと生きられないのって書いてあるけど、これ意味がわかんないわ、これ。これどっから来たこれ。あ、残飯漁らないとって書いてあるやつから、もう全然わかんない。もう気づかない。ほとんどの人がそれ。しかも、やっぱりって書いてあるのがよくわかんないし、しかもおっちゃんじゃねえし、俺20代中盤だと何度言えば、そう、今日は仕事を、休んでるというか、仕事がそうやって、あれしてるから、自分はこんな時間にやってるけどね。で、男を漁らないと生きられないと。そこま、なんだそれはと。まあいいや、866、良くないけど。でも最近見た目だけで判断しちゃダメって言うけど、見た目は大事だって気づいてきた。判断しちゃダメっていうのは、あくまでも建前。見た目大事だよ。見た目大事ですよ。なんだかんだで見た目の印象がやっぱ大きいですよ。そりゃそうだよ。そんなね、綺麗事ばっかり言ったってね、結局は見た目がでかいよ。見た目で損してる人だ。なんか俺も見た目で損してる方ですけど、ダメだもんね。そう。だから見た目が、いい見た目で生まれてきた人たちは、本当に親に感謝しないと。ねえ、見た目で判断しちゃダメって言うけど、やっぱ見た目大事だよ。人間見た目でやっぱ左右されるよ、すごい。そう、見た目でかいよ。どうしてもね。で、867、そのウサギはどっかで買ってきたのって書いてあるけど、ね、そのウサギはね、うちの妹がまだ小学生だった時に、小学校のウサギが、産んだらしいんですよね、子供をね。何羽、何匹って言ったらいい、和って言ったらいいのか、匹って言ったらいいのか、今だとニュースでもウサギを匹、何匹って言い方するから、匹でもいいのかもしれないけど、まあ、そうやって数は産みましたと。数は数匹産みましたと。で、引き取っ、誰か、そうやって、いりませんかみたいなやつをやった時に、じゃあうち、一匹、一羽、そうやって、持って帰っていいっすかって言うんで、持って帰ってきたと。いうことですね。で、はじめは、やっぱり人間に慣れてないところがあるから、多分相当緊張、初めのやっぱ1ヶ月ぐらいは緊張状態結構高かったと思うんだよな。1ヶ月じゃないな、1ヶ月どころじゃないか。もうちょっと言ってたか。やっぱりね、相当ね、緊張強かったと思うんだよね。そう、やっぱりね、なんか、ストレスは多分高かったと思う、新しい環境っていうので。でも、まあ、徐々に慣れてきて、普通に、まあ、もう1年以上経ったらね、普通にいる、言いましたけどね、何の問題もなくね、ダダダダ走ってましたけど、うちでは、なんだ、わざわざ、まあ、うち庭そうやってあるから、そこで走らせるかみたいので、わざわざ柵みたいなの買ってきて、柵の中で、走らせようとしたら、野郎柵から飛び出ようとして、ジャンプすげえしたりとかするから、危ねえみたいなので、逃がすなみたいなやつやったりとか、いろいろしてましたけどね。で、散歩できねえかな、つって、リードみたいのを持ってきたけど、やっぱ全然、嫌がりまくって、あ、これダメだなってんで、やめたりとか。だから、うちは、そのカゴに入れたのは、初めの数ヶ月だけで、あとはもう、放牧状態でしたね。ほとんど、もう、もう行ってらっしゃいみたいな。もう、でも、なんでか知んないけど、別に、しつけてもないのに、勝手に 野郎自身でトイレ覚えてっていうか、うん、ここでするみたいな勝手に決めたのか知らないけど、そうやってやってたから、それはありがたかったですけどね。何にも教えてないのにそこでずっとやってましたからね、うん、だからそういう点ではそれを守ってたっていうのもあるから、まあ、平気で外に出してたっていうのもあるんですけど、うん、で勝手に押しっていう感じでだからダダダダダダダ廊下走ってた時に、たまに自分がこうやって配信してるとガリガリガリガリやって入ってきたりとかしたことありましたけどね、うん、一旦中断したりとかしてましたからね。で868、庭付き一戸建てとか、イサム様はどんな豪邸に住んでるの？893の親類なの？って書いてあるけど、庭付き一戸建てイコール893につながるっていうのがよくわかんないですけど、まあうちは庭付き一戸建て、うん、そうね、まあありがたいことに豪邸じゃねえしね、うん、だってうち2階ないもん2階ないからね、2階ない代わりに横に広い、ありがたいことに横に広いけど、縦にはないですからね、1階しかないからね、2階建てじゃないんでね、うち、そう1階建てですよでもその代わり、広いことは広い、普通の家よりは、庭もあって、うん、庭も結構広めではあります、はい、ありがたいことにね、そう、でも豪邸じゃないですね、うん、昔の家ですよ。だからうち古いもんだから、なんだ、昔の旅館みたいな感じになってる、なんだ、掛け軸とかあったりするもんなとある部屋だと掛け軸がある部屋があったりとかする。てかほとんどじゃねえや。でも畳の部屋が1、2、あ、でもあそこ畳変えちゃったんだよ。でも、うん、畳の部屋ってあれ両方合わせると何畳あるんだろう、10、8、え、1、2、3、4畳半と、4畳半と6畳 ?10畳半ぐらいあんのかな、和室は。うん。部屋何個あんだろう、部屋1、2、3、4、5、6、うん ?7? で、8?わかんないよ。うん、なんかまあ、なんかそのぐらい。で、869、本スレ。見た目で判断しちゃダメと、見た目を、ないがしろにしていいよ、イコールにしちゃいがちだから問題だよね、と。ああ、見た目をね。うん。そうね。判断しちゃダメイコール、だからって見た目を完全に全く見ないでゼロっていうこともっていうね。で、870、もう俺も小学校からウサギもらってきたけど逃げちゃったと。ああ、もうウサギは逃げたらね、やばいですよ。猫にやられるか、カラスにやられるか、まあ、結構、まあ野生には無理ですからね、この、逃げてね。何も草原とかあるわけじゃないしね、そういった中で生きられるかって、ウサギね、一匹一羽で、まあ逃げたら本当に捕まえないと、うん、うちもね、正直ね、逃げたことあるんですよ。そうやって庭でそうやってやってたらピョンって飛び越えちゃってどっかにダダダって行っちゃった時にすぐに追っかけて捕まえてっていうんで、ほんと危ねえっていうのは何度か あったよ。で、871、おっちゃんは1337なんだな、切ったと。1337?1337?1337? やべえ、わからない。 1337ってなんだ、1337なんだなとって書いてあるけど、1337ってなんだ、まあおっちゃんじゃないんですけどやばい、1337の意味がわからない。わからないわ、1337って初めて聞いたぞ、俺知らないわ、やべ、ごめん、わかんない。で、872、庭の池には錦鯉いるんでしょと。あのね、錦鯉は置いといて、庭にね、昔池があったらしいっていう話、プラス、丸石と、なんだ、あ、ここに、水張ったら池って言ってもいいなっていうところがあるのはある。あった、うん。でも実際に池として使ってたところを見たことはない。うん。てか、うち、灯籠とかも、なんでか知んねえけど、一個だけ。なんでこんなとこに灯籠があんのっていう。おかしいべよ。こんなとこに灯籠。これ、何この、庭にそうやって池らしきものがあるところに灯籠添えて置いてあって、その照らしてたのここでっていう。うん。っていうとこ あるもん。うち、なんだかわかんねえけど、灯籠あるんだけどっていう。全然、小学生の時、初め知らなくて、小学生でなんかそうやって、うちで、なんかかくれんぼやるとかそうやってやってた時に、あれ、うちなんだこれっていうのに気づいたっていうのがありましたけどね。で、873、枯山水庭園で茶室とかあるんでしょって書いてあるけど、枯山水庭園で、茶室とかあるんでしょって書いてあるけど、茶室ないわ。茶室はねえです。別に、ないですね。茶室。でも、なんだ、うん、昔風の、でもね、なんか、うん、なんか柱とかは、あ、年季入ってんなっていう、でも、いい気使ってんのかなみたいなやつはありますね、なんかね。はい、で、874、その掛け軸をお宝鑑定団に出品してみようぜ、と。まあ、ノーマネーでフィニッシュだと思うんですけど、まあ、番組違いますけど、うちにね、前にも話したんですけど、あれ、これ、もう、どっかも捨てちゃったのかな、うちにさ、前に小学校の頃、歴史の授業とかのなんかの時にさ、自分のその、家系っていうの、家系っていうかなんかあれで、その、家紋を調べるとかさ、なんかいろいろそういう風な調べてきたらみたいな、やつの時に、まあそうやって聞いた時に、なんかうちは武士の家系だったらしいんですけど、で、家紋はこれなんだよみたいなやつを聞いた時に、で、なんかいろいろ、そうやって掛け軸とかそうやって あったもんだから、なんかそういう、やつでいろいろ話してた時に、壺、があって、うち壺でなんか妙な壺みたいな、なんか竜のすげえ彫刻みたいのがついてる壺みたいのが奥の方に埃かぶってあったりとか、そうやってある中で、一つ、え、何これっていうやつで、19インチディスプレイぐらいの大きさのやつで、横に倒したね、壺が。家宝って漢字で書いてあるね、壺があってね、筆で書いたみたいなやつで、え、これ家宝なのっていうぐらい、ドーンって家宝って書いてある壺あって、おい、意味わかんねえ、これ。言い切ってんぞ、この壺っていう。でも、なんか不明っていう、なんか、これ別に家宝じゃないっていう。なんだよ、この壺っていう。すげえ気になるよっていうやつがあって、だけど今どこにあるかわかんないな、うん、あれすげえなんか謎だらけだったな、あれお宝鑑定団持ってたらどうなるかな、割られちゃうかなそこで、いい仕事してませんねっつってバーンって割られるかな。 で875 1337イコール LEET イコールエリートイコールエリートためになったって書いてあるけど、え LEET が ELIRTE になるの、リートエリートエリートとかエリートじゃないけどうん、ためにはなったけど、1337イコールエリートっていう意味なのか、そういう変換をして、うん、でも多分あんま使わない使わないと思うけど、でも一応お勉強にはなりました、ありがとうございます。でも自分は別にあのエリートじゃないですからねで876番、錦鯉は×だけど錦織剣なら丸かよ、泳いでんだそうか、俺すごいな、錦織剣飼ってんだうちみたいなやつで、人飼ってんのここ、しかも世界的に有名な人だよねこの人、すごいな俺な、うち何なんだよっていう、で877、いろりとかあるのって、あのね昔ねうちね掘りごたつありましたよ、今はもうない掘りごたつありました、うち珍しい掘りごたつあって、でうん、そこで普通にファミコンとかやってた。そう。掘りごたつの部屋がちょうどファミコンやる部屋でね、みんな呼んで、やってたりとかしましたよ。うん。かくれんぼの時はそこで隠れたりとかね。なんかいろいろありましたよね。いろりはないです。で、878、136プラス893イコール1337ってことじゃねえと。え？あ、何これ、本当の足し算じゃなくてって思ったら、計算してみたら全然違ってたと。やつが一桁目からもう合わねえしね。で、話は変わるけど、136×893 だと意味が変わってくるよね。不助詞が感知しそうって書いてあるけど。え？どういうこと？意味がわからねえ。これも意味がわからん。どういう意味なんだこれ。136×893 だと意味が変わってくる。不助詞が感知しそう。わからない。何を言ってんのかが。俺にはさっぱりわかんないぞ。これどういう意味ですかこれは。ちょっと俺のつかめねえところに行ってるぞ。なんか話が。どういうこと？で、879、武士の家系か、いいなと、俺のところとか絶対農民の家系とかだよって書いてあるけど、いや、うちの、まあ別に武士だから農民だからっていうのは別にあれなんだけどさ、でもまあね、その時はね、そうやってね、なんか、うち武士らしいよみたいなやつ、っていう点ではね、あとなんだ歴史上の人物のその歴史の授業をやっててさ、自分の名字と同じ人が出てくるとなんか嬉しかったりしませんでしたか。そういうのがいたりすると、まあ、徳川っていう人いないけどさ、まあ、徳川家康のやつやったら、なんか徳川がっつっていう感覚っていうんですかね、なんか繋がってねえんだろうけど、繋がってる感じがして、なんか自分もなんかちょっと嬉しくなってるなみたいな、偉くなった感じがするみたいな、まあ、そういう点ではねありましたけどね。そう、ただ名字が同じなだけなんですけどね、それでもなんかね、なんかいいなっていうのはありましたよ、はいはい、というわけで、5時です。1時間半ぐらいやりましたが、頑張りました。そう、まあ珍しい時間帯にやってる割には思ったより多くの人が聞いてくれてるみたいでありがたいんですけどね、そろそろやめていいですかねもう5時だしね、一旦これでちょっと外出て行って、ちょっとお出かけしてね、また戻ってきたらやるかもしれないですけどね、と思いますけどね、 とりあえずね、あれなんだよ、新しく増えたのが、この3つなんですよ。今読んだやつ。その、ワームばらまいたってやつと、甲賀が水質汚染で真っ赤っかってやつと、崖っぷち犬のその後ってやつだけなんで、それやって意外と自分喋れたから、それだけやった割には。だから、いいかなっていうね。だって昨日もやってるしね。昨日もなんだかんだで、1ページ分はやりましたからね。だからいいかなと思うんですけど、はい。あ、じゃあ一つだけ、見てるとすごい、もう、うわすごいな、読みての出てきちゃった。あの次のページ見てみたら、とりあえずね、ちょっと記事のあれだけ、もし、興味あったら、まとめ、痛いニュースで検索かければ、トップに出てくるんで、それで見てもらえれば、と思うんですけど、これは本当なのかどうかわかんないけど、これ、なんか、ミクシーで見たんだっけな、なんかで見たな。彼女いない歴イコール年齢の男性が冗談で告白、そのまま結婚へってやつ。これ2ちゃんのやつのなんかのネタなのかな、これ。よくわかんないけど、まあそういうやつとか。あと実写版ドラゴンボール、悟空が大猿化した姿がかなり変って書いてあって、大猿化したのこれ。っていう、もう半魚人みたいなやつが映ってる映像があるんだけど、これ大猿化じゃねえよ、これ。にちゃん荒れてそうだな。で、初音ミクのコスプレをしたアニオタのキックボクサー長島自演オツ雄一郎が圧勝で新王者にっていうので、キックボクシングのやつで、そのなんかアニメオタクの人なんだけどすごい強いっていうので、本当になんだ、そうやって最初おちゃらけっていうか、そうやって色物キャラみたいなやつでいるんだけどすげえ強えって、でチャンピオンになっちゃったっていうね。自演オツとか書いてあるしね、星マークで挟んであって、でなんかいろいろなんか変に人気が出てるってやつやってましたね。であとはそうだな、あとはまあ兵庫の井戸知事が、まあ昔ちょい前ですけど、関東で震災あれば東京がダメージ、これは東京一極集中打破のチャンスっていうやつもあったし、あと日本のウィキペディア編集回数ランキング、アニメ漫画が上位独占ってやつで、アメリカだと、アメリカじゃねえや、英語版のウィキペディアだと1位そのが、ジョージ・ブッシュ、2位がウィキペディア、3位が米国、4位がキリスト、5位が2006年イスラエル・レバノン紛争っていうやつの編集回数のランキングでそうやってあるんですけど、でフランス語版だと、2006年12月29日現在だと1位が2005年2月の出来事について、で2位が2004年12月の出来事について、で3位がアルジェリア、4位がフランス、で5位がウィキペディアのトップページの編集回数が1位から5位で、日本語版2007年9月3日現在ってやつで、1位がワンピースの登場人物一覧、ワンピースってジャンプの漫画で、2位がこれなんて読むのか分かんないな、マイマウっていう字にで、お疲れのオツ、お疲れのオツじゃねえ、コウオツのオツ、お疲れのオツじゃねえな、コウオツのオツで姫って書いてあるやつで、3位がワンピースで、4位がブリーチ、これも、ジャンプので、5位がこれ銀玉、これもジャンプのやつだよねっていうやつで、ランキングを見ると日本のはなんかそんなのばっかり、島には8位には AV 女優一覧ってやつになってますからね、アニメとかそんなのばっかりしかないっていうので、他のところはフランスだとサルコジとか、まあ、ヒトラーについてとか、エホバの証人とかビートルズ、とかそういうのあって、英語版だとハリケーンカトリーナとか、プレイステーション3、ブリトニー・スピアーズ、インド、あと WWE のメンバーとか、 マイケル・ジャクソンとか書いてあるところで、日本のやつは仮面ライダー天皇とか、さっき言った AV 女優一覧とか、ケロロ軍曹とか、ナルトとか、クレヨンしんちゃん、笑っていいとも、デスノートの登場人物っていうやつが、上位20のあれを占めてると。どうなってんだ日本だけってやつですね。で、あとは、まあ、麻生首相の、まあ、読み間違い連発について、まあ、どうでもいいですよね。間違えても別に漢字間違いいいよ別にっていう、そこを別に突っ込んだところで、だからどうしたっていう。もうちょっとお勉強すればいいだけだ、そこはっていう。そこは別にね、いいから、別のとこでっていう。で、あとはラサール石、麻生総理に無視され激怒ってやつ、俺亮さんの声やってるんですけどっていうの、電通調べ、認知度 98%、変だよこの人、バカだって書いてあって、その、なんだ、こち亀のなんか、なんだっけ、こち亀の、まあ、銅像が少年両津の少年時代の銅像が立つことになったから、その除幕式に呼ばれて、で麻生総理とで原作者の秋元、さんとそのラサール石、まあ、声優両津の声やってるっていうことで来て呼ばれてでやったんだけど、まあ全く無視されて、ガン無視されたっていうのについて、まあ、ブログで書いてありますよっていうやつね。で、あとは、爆笑太田殺害予告で逮捕された2チャンネルが生放送で太田光と、直接対決と、11月22日土曜日もう過ぎましたね、4時間生で放送される。でそのハンドルネームはパンツっていうやつが、前の痛いニュース読みの時にこのパンツ氏のやつは自分読みましたけど、なんか有名な小手半らしいですけど、クソ小手とか書いてあったけど、でそれがその太田殺害予告をして、逮捕されたと、凶悪容疑で逮捕されて、でそういうやつが番組に生出演して直接太田と議論を交わすっていうやつで、台本はない本気でやると2チャンネル掲示板に登場して生き込んでいるってやつ でパンツさんパネースってやつで、ありましたよね。結局あれどうなったのか自分見てませんけど、どうなっちゃうのっていう、どうなっちゃったのっていう、おそらく叩かれて2ちゃんっていうやつはこんなやつばっかり言うダメなとこなんですよっていう、そのネットをあまり知らない人にそういう植え付けて終わるんじゃないのみたいなやつね。でネットでさえ会話通じないコテなのにって書いてあるけど、だからそういう風な人たち、そういう風な人なんだよ、公開処刑ですかみたいなやつね。でネットへのネガキャンには最高の素材だなと書いてあるけど、これはだから結局ちょっとどうなったのか、なんかで調べて見てみたいですけどね。であとはねえ、先生は私たちの授業で食ってるんでしょ、講義中に死後をする大学生たちっていうので、モンスター大学生が増えているっていうやつらしいですけど、その授業に大きな支障が出てますよというやつに対して、なんだ、私たちの授業料と食ってるんだからいいじゃんよみたいなやつで、じゃあ大学来んなよみたいなやつでしょ、何のために来てんだお前らってことでしょ。もうおかしいだろそんなことを、言わなきゃいけないのはっていうやつね。はい。で、行儀が悪いと言われてもやめられない食事中のマナーランキングって、またランキングですけど、食事をしながら新聞や雑誌を読むっていうのが1位で、2位が好きな部分を最後に取っておくとか、3位がケーキのセロファンを舐める、4位食べながら喋る、5位味噌汁をご飯にかけて食べる、6位生卵を直接ご飯にかける、各器に取らない、7位肘をついて食べる、8位迷い橋、9位嫌いなものだけを避ける、10位とりあえず匂いを嗅ぐ、11位カステラの、微層板を歯で削り取る、12位三角食べをしない、13位皿に残ったソースを舐めるって書いてあって これで、これはなんだよこれ。で14位が、残り少ないジャムの瓶やバターにパンを突っ込む。15位がなめばし、ベロベロ舐めちゃうんだね。で16位が、七味胡椒などの薬味を異常にかける。17位が鍋から直接ラーメンを食べる。18位が食事を中座してトイレに行く。19位が口いっぱいに食べ物を入れる。19位が箸スプーンの方に口を持っていく。21位が箸をテーブルに直置き。22位がくちゃくちゃ音を立てて食べる。23位がスパゲッティを音を立てて、ね、すすると。で24位が食べる前に調味料をかける。25位がピザやパンの耳だけを残す。26位が口を開けながら噛む。口を開けながら噛む。で27位どんな料理にもマヨネーズをかける。28位がナイフを使うときに音を立てる。29位に取り箸、料理を取り分けるための箸で食べる。で30位が食事中に爪楊枝でシーシーするってやつで、11位のカステラの微層板、微層板を歯で削り取るっていうので、これだけ浮いてるだろうって。で片膝を食べる、電車で、あ、便所で食う、全裸で食事とか、カップルのあーんを禁止にしろと。でくちゃらは口閉じろって書いてありますね。で、そんなんありますけどね、口の中を見せるバカは死ねって書いてある。で味にうるさすぎるやつはダメだとか、うるさすぎるとはあれだけどね。でお箸の持ち方は気になるなとかいろいろ書いてありますね。で食べる前に調味料をかけるっていうのが24位に入ってて、どうしろってんだこれって書いてあるけど、おそらく大皿にある唐揚げにレモン汁かけるとかのことじゃないかって書いてあるけど、多分そういうことだな。あとはラーメンに胡椒かけるやつとか、味も見てねえのにっていうことだと思うんですけどね。っていうのが書いてあるけど、あとはそうだな、まあまあいろいろ書いてあります。はい。であとは、武豊騎手がスタート直後落馬で、ポルトフィーノカラウマが一着無効だけど、でゴールしてエリザベス女王杯。なんだかんだでカラウマだから早い早いっつって、リトルアマポーラの、約1馬身半前でゴールしたと。なんか最初見えなくなってくるんだけど、見えなくなっちゃったなと思ったら、大外からすーげースピードでまくってくんだよね確かね。で、武豊、まあ、落ちて打撲かなんかして、次のまた時に今度落っこって骨折かなんかしちゃったんだっけ、無人で1位クソワラだって書いてあるけど、すげえ早いな落ちたのにとか書いてある。シュールすぎるだろう、一着がバカみたいに見える。で映画のワンシーンですって書いてある。後ろから迫ってくるのに対して、一着独走みたいな感じで走ってるカラウマがいるっていう。 JRA のポスターに使おうとか、壁紙にしたって書いてある。でも特に確か問題なかったんだよね。だけど2回目、まあ、この後にそのまた武豊がそうやって落ちて、骨折した時の馬は確か予後不良かなんかで、もうなんだ、予後不良ってことはもう、安楽死、もうそれでも走れない、もうっていうか、もう馬は一本でも足をそうやってもうダメになっちゃうと、三本足では生きていけないから、なんかなんだっけ、腐ってくんだっけ足がっていうので、なんかそれが非常にその苦しい、そのきついっていうので、そういう風な思いさせるんだったら、安楽死させる方がまだ、まあ、薬でねそういう風にやる方がまだ、苦しまずに死ねるっていうんで、なんかそういう風な処分っていうか、そうやってすると思うんですけど、確かその馬はそういう風になっちゃったと思うんですけどね、この空馬の方はこのポルトフィーノ ていう馬は別に、まあその後もそうやってあ走ってたっていうことで、確かそこまでやばい状態ではなかったのかな。なんかこの馬あれらしいんだよね、確かポルトフィーノっていうのはなんか不幸な馬で、なかなかなんか G1 で勝てない馬なんだっけ、なんか実力あるはずなのになんか勝てないみたいな馬だったんだよね、確かね、これね。でまたなんかこういうこと起きて不幸だねみたいなやつやってたような気がするけどな。で、ホンスレレス880、まだ1時間半かって書いてあるけど、もう1時間半過ぎたべよ、過ぎた。はい、で、881、松平って人なら見たと。松平か、そうか、珍しいよね、でも相当ね。で882、続けていいよって書いてあるけど、やめるわ。で883、25日17時、プラス136時間イコール12月1日9時、一旦お出かけしてくるとか言ってもおっちゃんが考えてることは分かってるからって書いてあるけど、俺わかんねえってか、よくそんなそこに無理やりくっつけてきたな、それな。ね、こっから136時間つってね、12月の1日の9時に終われば136時間になりますからつって死んじゃう。で814、今からは食事にお出かけですかって書いてあるけど、いや別にそうじゃないですけどね、毎回毎回食事に出かけたりとか、なんかそんなもん食ってるわけにも行きませんからね、金なくなっちゃうし。で885、おっちゃんもここをたまに読んで国際派になろうぜって書いてあるけど、500caesar.net、500ごめんって書いてあるんだけど、外国人によるアニメ漫画表を翻訳しますって書いてある。国際派になろうぜって書いてあるけど、よくわからないんだか、何これ。これは俺は何、これを読めば国際派になれる、これ、よくわかんないけど、日本の奈良鹿公園のやつ、まあいいや。で、886、サイボーグ化した、サイボーグ化の研究を進めれば安楽死させなくてもいいんじゃねって書いてあるけど、なんだっけ今、でもどうなんだろうね、でもよくわかんないけど、馬だとね、しかもサラブレッドのそういう競走馬だと足細みたいななってるから、いろいろ大変なんだろうけどね。でもいつかはそういう風なことが、その別に競走馬としてはもうダメでも、そのそうやって殺すことなく生かすためにサイボーグっていうか義足、きちっとした義足がなんか出来上がってみたいなのあるかもわかんないけどね。で、887、おけつが割れてるんですが不安ですって書いてあるんだけど、不安程度だったらいいじゃないですか、おけつ割れてる、やべえ、なんかパックリ割れてると、これはやべえんじゃねえかと、不安だと。いや大丈夫ですよ別に、問題ないです、そこからなんか可能するとかそういったものはないんで、逆に割れてる方がいいぐらいですから、問題ないです。で888、彼女とデートって書いてあるけど、889 やつが ないよ別に、募集中なぐらいですよ。で889、俺はこれがお気に入りなんだけどって書いてあって、日本の高校生って書いてあって、なんだ、日本の高校生、俺も日本で高校生活を送りたかったとか書いてある。これ海外のね、あれで、その日本のその高校生のあれを見て、そうキュートだと、可愛いと。 あ、ちなみにこれ男も女もね、左側の男の子はすごくキュートだわというの、フィンランドの女性の方で、可愛い日本の少年たちで、日本の女子高生もいいっていうやつもあるのか、これ。あ、これはちょっと違うのか。あ、でも書いてあるな。とってもクールねって書いてあった。ランチボックスを用意して、お弁当食ってるよ、昼飯にって言うんだよ。素晴らしいなって。大絶賛じゃないですか。これってまるでアニメの一場面みたいだ。彼らが学校の屋上で弁当を食べてるところが見てみたいなって。で、あとは、待て待て、俺は日本人だけど、どうしてこんなありふれた映像に大勢の人がコメントしてるのかわからんよって。私たちはみんな自分の国以外のことを身近に知らないからよって書いてある。ホンジュラス、ホンジュラスから書き込んでる。で、幸運な人たちだ、俺も毎日弁当を持ってきたいよ、めちゃくちゃ美味しそうじゃないかと。あいつら俺よりいいもん食ってやがると。俺の学校のカフェテリアよりうまそうだよ。カナダ17歳。で、アメリカ38歳。日本語も勉強を始めてから4ヶ月になるけど、かなり気に入ってるよ。日本食もグレート、豆ペーストが詰まったパンケーキほど素晴らしいものはないね、激うまだよと。豆ペースト、豆ペーストが詰まったパンケーキっていうのは、これあんこのこと言ってんのかな、あんパンのこと言ってんのかな。豆ペーストが詰まったパンケーキって、これアンパンのこと言ってんだよな多分。違うわ、どら焼きだって。どら焼きだよって書かれてる。あ、そうか、パンケーキだからどら焼きか。で、オーストラリアだと、わあ、俺もあんなクラスが良かったよ。俺のところは男たちが教室の片方に集まって、もう片方に女子が固まってるんだ。お互いが話をすることだって難しいんだぜと。で、なんで北米のランチはああいうヘルシーでグルメな食事にできないんだ。まあ、日本食はレベルが高いっていうしね。だから、弁当レベルでも、このバランスの良さとか、その辺を評価されてるのかな。すごく健康的なランチだと。日本の子供たちの料理良さと優しさにとても感銘を受けたよと。残念ながら我が国ではもう失われてしまったものだと。アメリカ、俺はアメリカのスクールランチが嫌いだと。最初にチーズのついたプレッツェルを出された時はとても全部食い切れなかったよと。プレッツェル、チーズついてで、マッシュポテトが出た時もそうだったなと。きっとアメリカは子供たちを殺すつもりなのよ、プレッツェルでとか書いてある。かっこ笑いになってるけど。で、日本人の友達がいるから日本食もよく食べてるけど、それがすごく新鮮で全然脂っこくないと。食後に90ポンドも重たくなった気がしないで済むんだから、それにね、とっても美味しいのみたいな感じで。ランチは何って聞かれた最初の男の子が本当にキュートよねと。アニメの男の子がすごくホットに描かれるのも不思議じゃないわって書いて。まあなんかこの、もう褒めちぎってるんだけどこれ。日本の漫画の作者後書きに、アメリカで出された食事が多すぎでびっくりしたって書いてあったよ。日本人は本当に小食だねと。いや、それは正しくないな。彼らはめちゃめちゃ食うよ。イタリア料理ならねとか書いてある。で、ホットドッグを2分で50分以上食う日本人だっているんだぞって書いてあって、これアメリカのホットドッグ選手権のやつで、ずっと、まあもう負けましたけど、小林ですね、ああ知ってるよ、小林のことだろうって。日本の食い物は美味しそうだな、アメリカの食い物はなんていうかギトギトだみたいなやつが。で、もしアメリカであんな風にランチに何食べてんのなんて聞いたらこう言われちゃうと思うや、思うわ。あとファックユー、向こうへ行けと。でも日本は違うのね、彼らはとても優しくて礼儀正しいわ。寿司最高って書いてある。で、彼らの学校のベルは俺らのに比べたらかなりいいよと。うちの学校はジェーって感じだからねと。うちの学校はデンゲーデーって、いや最悪なのよと。本当は日本は何でも最高よね、学校のベルでさえも褒めすぎじゃねえの。 あの男どこかで見たことあると思ったら実写版デスノートのライトだよって書いてある。そうだそうだみたいな書いてあるけど本当かおい、うん、まあね、外国人から見た日本人はみんな似たような顔に見えるっていうのがあるのかもしれないから、ライト役のあの藤原に似てるっていう、まあ、日本人目線で見たら、うん、そうって思うけど、うん、ある程度特徴は似てるから、うん、似てるっていうか、あ、思われてもそうかもなっていうのがあるかもしれない。信じられない、本当にランチを弁当ケースに入れて学校に持って行ってるんだ。わお、あれってアニメの誇張表現だと思ってたよ。教室で食べるんだ、クールだよって。もしアメリカの子供たちがあんなランチを持たされていたら、私たちはもっとヘルシーに育ったはずなのに、彼らは魚や米、肉に野菜を食べてる。彼らは健康にいいものばかりを食べてる。私たちが食べてるものって実質的にはゴミなのよって書いてあるけど、もうどこまで。中国人妻がノイローゼ気味になって事件を起こすような場合、毎朝の弁当作りの苦痛からということもある。タコウインナーさえ脅威なのだからって書いてある。うん、で弁当を持ってくるっていうのはいいことなんですよね。だって弁当箱も別に洗ってまた使ってるわけだし、ねえ、そうやってある程度、まあ、親が栄養考えて、まあ、今だとある程度冷凍食品のやつでやっちゃうのかもしれないけど、それでもまあある程度バランス考えては入れてるはずだから、そうやって無駄に容器をそうやってゴミに出さないとかいうのもあるし、いいことだらけではあると思うんですけどね。あとはもうこうやって固まって食ってるっていうのは、あれなんですかね、わかんないですけど、世界的のあれはどうなんだか知りませんけど、あんなランチボックスが欲しいみたいなの書いてある、英語でどう言えばいいか悩んでる時のドラマティックなポーズがいいって書いてあるけど、もう褒めすぎだわこれ、逆にもう褒めすぎなぐらいだわ、批判意見がねえのここ、でもまあ日本食は本当に世界的に評価が高いことは確かだし、まあ味とバランスっていうところでは、だからやっぱり和食っていうのは大事にしていかなきゃっていうのはあるんでしょうけどね。で、890、サイボーグ杯と称してサイボーグ化した馬だけで争うレースとか面白そうじゃねって書いてあるけど、わざと馬使う必要なくなっちゃう。絶対動物愛護団体から訴えられるから通らねえよこれで891、なんていうの、ロボット馬で勝負するやつはいいと思うけどサイボーグ化した馬だけで勝負するとかいうのは絶対通らないな、面白そうじゃねって書いてあるけど、そうすると馬は別にどうでもいいよくなっちゃうもんね、そのサイボーグ度合いのあれになっちゃうから。で891、こっちは意外とへーって感じだったってやつで、これは何ですか家に入るときに靴を脱ぐのって常識だろうと、自分の狭い常識の中には欧米人が家で靴を脱ぐというのは含まれていない。だから日本を扱った英語サイトの掲示板でこのトピックを見つけたときは少し驚いた。そのスレッドを立てた人がカナダの男性だったからと。どうもこの人は日本に関する研究課題をする上でネットに資料を求めたところ、どこのサイトでも日本の家に入る前に靴を脱ぐことを忘れるなど書かれていたが腑に落ちない様子。そんなこと日本に限らず常識だろうと。こっちはカナダの人がそんな風に思ってるのが腑に落ちない。がぜん興味が湧いたのでこの話題を取り上げてみました。君たちは靴を脱ぐかいっていう。私は日本人と結婚する前でさえ家に入るときは靴を脱いでいたわよと。アメリカ人女性、カーペットの上を土足で歩くことなんて我慢できなくなってる。木の床は簡単に掃除できる。リノリウムの床も簡単に掃除できる。タイルの床も簡単に掃除できる。だけどカーペットは… 俺が靴を脱ぐのは泥で汚れたり水に濡れてる時か外に雪が積もってる時だけど、だから冬場は基本的に脱ぐようにしてるが夏場はめったに脱がない。でも靴を脱ぐようにしてる人の家では俺も脱ぐよと。でアメリカ58歳ま冗談なんだけどねって最後に書いてあるけど、日本人は下駄と呼ばれるものを履き地面から体を浮かせて泥やうんちを避けているんだと。なんかいろいろ書いてある。まあまあ最後まあ冗談なんだけどって。香港では靴を履いたまま家に入る家庭もあると聞いたことがあるわと。シンガポール、私にとって家で靴を脱ぐのは自然なことよと。フィンランド27歳女性。あとは靴を履かないでショッピングをしている外国人、どこの国の人かはわからないを見たことがあるよと。シンガポール、ほとんどの人は自分の家が砂だらけになるのを望まないと思うよと。スコットランド20歳。でフィリピン、絶対に脱ぐわよ、脱がない人なんているのみたいな。私はいつも脱いでるわと。これってアジア文化の一つでしょとか言って。ここアメリカでは大抵の人は脱がないね、冬場を除いてと。で、イングランド35歳。家で靴を脱いだことなんて俺は全然知らなかった。だけどアラブ人と結婚してからは必ず脱ぐようになっただけど、それと我が家にはスペシャルな、フリップフロップス、ペッタンコのサンダルがあってバスルーム専用として置いてある。うん、これはアジア人の習慣だと思うよとオーストラリア僕の家の、自分の家では、靴を脱いでるよと。友人の家でもつい脱いじゃって、そしたらみんな俺を面白そうに見ながら靴脱いでるのと聞いてくるのさと。で、床汚したくないからなと。カナダ、脱ぐよと。家で靴を脱ぐ派っていうのはそこそこいるのかなと、世界中に。いろいろ あるみたいですよなるほどね。あんまりそうやって世界のあれを調べたことないから分かりませんね、自分もね。で、892、和な食材でもマヨかけてパンに挟めば洋食になるって言われたまあね、なんとかパンって言っちゃえばもうパンが用だから、そうね、マヨかけなくてもいいと思うけど、はい。で893、世界に比べたら日本人は料理好きな方だねって書いてあるけど、料理好きっていうか、この食文化っていう点では世界的に見てもレベルは高いはず。なんだ、日本人の根っこにある職人技術みたいのがあるから結構凝る人が多いんで、あの料理もそうやって、あのなんつうの、もう仕事とかそういう風な職に就いたあれを一生その道として考える、っていうのが日本人の中にあるから、なんとかどうとかさ、だからもう一生かけてそれを追求していくっていう考え方があるから、料理で行った人たちもそうやって追求してどんどんどんどんそうやってやってきた人たちがそうやって歴史があるから、食文化としてもそれでそういったものを食ってきたその日本人がいるから、やっぱりそれを評価する舌も持ち合わせてるしっていうんで、レベルが高いっていうのはあるはずで、他にまあ、だから自分も全然知識ないからあれなんだけど、やっぱりレベル高いっていうとイタリアも確か食文化すごくて、実際にイタリアのはなんか普通のもんでもすげえうめえみたいなやつで評価高い、で自分は別に食ったことないんであれなんですけど、評価がすごいあんまり良くない食文化っていうのがほとんどここはないのかなって言われてるのがイングランドをよく聞きますね。でアメリカは脂っこいっていうのがあるけど、だから自分の全然足りない知識だと日本、イタリアはかなり強い、 だけど、イングランドはあんまり、アメリカもなんか微妙な大雑把なところがあるからっていうあれらしいけど、細かいとこ知らない、他のところがどうとかそういうのは、まあいろんな国に食文化が強いところと、まあ、弱いところっていうので、日本はまあその中でも世界的にはまあ結構食文化しっかりでまた独特のそのいろんなのがあるから、で日本人は結構昔の人たちの感性っていうのが結構世界的に見ても高い人が多くて、色っていういろんな色ありますけど、色をその何色何色っていうそうやって分けるっていうのも非常に日本人は昔の人はすごい分けて表現してたっていうんで、虹を見て昔のその他の別に一括りじゃないですけど、とあるところの世界のあれだと3色とか4色でしか表現してないその虹を、なんだけど日本人はその虹を見て7色そうやってにその見分けることができる目を持ってたとかで、あとその青でも藍色とかいろんな言い方あるじゃないですか、群青色とかいろいろありますけど、もっともっと細かくいっぱいあるんですけど、着物を染める時の色っていうんで、ただ一つ青といってもいろんな青があって、そういったものをその感覚として捉えることができるその感性を持ってたっていう点では非常になんかすごいみたいな言ってたけどな。あとは日本のその単位、数字の単位ですか、一重百千万とかのやつもなんかすごい単位まで作ってあるんだよね。実際に使う必要のない単位のところまで、その時代に使わないところまで単位作ってあるんだよ。なんかね、その高画質とか、無量対数の上が無限対数だっけなっていう単位っていうの、1の何十乗、10何乗、20乗とか30乗とか分かんないけど、その K の上の行った後のその外とかさ、そういうところ、逆にそのマイナス1のマイナス、10のマイナス何乗っていうところでもそのすごい数の単位を作ってたりとかいう点で、なんかそのまた付け方がまた洒落てるんだよね、すごい。そういうところで非常に感性豊かな、っていう、でまた独特な歴史をそうやって歩んできたから、面白いっていうのはあるみたいだけどね、世界的に見ても、なかなかないからね、また天皇っていうのをそうやって言ってずっとね、珍しい、もう一番歴史の深い、今のところだと深いでずっとね、直径でそうやってバーっているっていう点では、その歴史がそうやってあるっていう点でね、あるっていうのはあるみたいだけど、で、あとそうだなーで、894番、目から液体が出てくるんですが、病気ですかと。まあ、液体がどんな液体か、もうビュバースっていう形ですごいもう噴射してるぐらい出てるんだったら病気ですわ。止まらないぐらいね、何か出てるんだったらもう病気。で、895、障害者のスポーツ大会があるんだから、馬のだってあっていいはずだって書いてあるけど、それはちょっとおかしくね、その考え方。障害者の、人間の、その障害を持った方のそのスポーツ大会と馬を強制的にそういう風な形で走らせるのは違うと思う。で、896、フランスは高級レストランはすごいけど田舎の飯屋とか行くとひどいらしいと。むしろそっちの方が一般だとかって書いてあるけど、フランスはどうなんですかね。フランス料理って確かに高い、その日本だとね高いって高級っていう感じがするけど、それは高級のやつすごい高級で普通のやつは大したことないの。いや、わかんない、それ自分知らないから。ひどいらしいの。へえ。で、897、アメリカは歴史浅いからねと。まあ歴史浅いのもあるし、いろんな文化が混ざり込んじゃってるから、でもそれでうまい具合にいってるところもいってるし、それがぶつかり合ってうまくいってないところもあるのかな。 で、安倍淳一は単位って本とか子とか引きのことかと思ったと。うん、そうじゃなくてってやつね、 数字のその一重百千万の方のその単位の方ね。だって一重百千万ってね、すごい細かく区切ってそうやってやって、でまたとてつもないところまで桁がいってるしね、昔の人はなんでそんなとこまで作ったんだろうっていうぐらいある、そうなんかいろいろありますね、そう面白いですよ、そういう意味では。899、弁当の色合いは世界でも高レベルって近代美術史の授業で言ってた。持ち運びやすさとバランスもと。はあ。あ、でもその見せる、その目で食べるとかさ、なんだっけあるじゃん。まず目でその料理をね召し上がっていただいてみたいな言い方あるじゃないですか。その舌だけじゃなくてね、他の部分でもその感覚でもこれを楽しんでくださいみたいな、音でもなんかさ、その後熱い油みたいなのかけてジューっていう音でも楽しんでくださいとか、なんかそういうのがあるじゃないですか。でそういう点ではなんつうの、一つ料理っていうのでも一つの作品そのっていう点でその芸術的な部分も取ったりとか、そういう風なところで見てる、ただ食うだけのものじゃないってところでやっぱりその極めていた言ってる人たちのやっぱりそういうセンスとか、そういうのがやっぱ感性とかいうのがこれまで培ってきたものがそうやってあるんだろうけど、うん、だからその、まあ、弁当でもいろいろバランスもそうだけど、色合いっていうのはね、いろいろ考えて、だってあとはなんだ見た目に、そうでタコウインナーもそうですよ、タコウインナー他のとこでやってるのか知らないけどさ、あと何かキャラクター風にね、いろいろおかずを散りばめてそうやってやったりとかするじゃないですか。他のとこでも別にやってないとは言いませんけど、知らないからあれですけど、だそういう風なところで見た目でもこだわる、別に味とは別に直結しないんだけど、やっぱそこでパカッて開けた時のその楽しさみたいなところも結局食っちゃうじゃんっていう感覚ではなくて、そこでもやっぱり楽しんでもらいたいっていうところで、考えてるっていう点ではまあっていうのは思ったりするけどね、はい。で、900、おにぎりは素晴らしい発明だよね、試練が死なずに済むものと。ね、よくあいつあれだけ食って大丈夫だなっていう、俺ビタミン足りなくてあれ解決病で死ぬんじゃないかと思うんだけど、生きてんだよ。おにぎりは素晴らしい発明、おにぎりだ、おにぎりね、おにぎりは面白いのかな、世界的に見てああいう風にするっていうのは。でもどうなんだろうね、パンに挟んでそれで食うっていうのもあれなのかよくわかんないけど、まあ、おにぎりとおむすび、何が違うんだっけな、忘れちゃった、なんか前やってたような気がするけど同じなんだっけ。うん、まあとりあえず、はい。やめるわ。なんだかんだでレース読みして900番まで行くと思わなかったよ。はい、901番、おにぎりの中にビタミン剤がみっちり入ってるんじゃねって書いてあるけど、まあ、試練のやつね、まあいろいろ入ってるのは普通のおにぎりじゃないと思うよ、どう考えても、おかしいもん、1個食っただけであんだけ満腹感になるってことは絶対ね、何かね入ってるわあれ、はい。というわけで、やめよう、はい。頑張ったよ、2時間だよ、2時間。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。今日の録音ファイルも、アップしたいというふうには思います。はい、まさかこんな時間までやるとは思ってませんでした。1時間ちょっとでやめようかなと思ってたからな。うん、 で、そうやって録音ファイルはそうやって、ファイルバンクにアップして、またウェブリンクで、アップしたいと思う、そのくっつけて、スレ貼り付けておきますんで、もしよかったら、まあ落として聞いてみてちょうだいと。今日はなんかあんまりガハハ笑うような話をそんなにしませんでしたね。なんかダラダラと、余計なこといろいろ喋ってましたけど。はい。というわけで、やめよう。ね。でもびっくりするね。こんな時間でも、自分の配信こんぐらいの人が聞いてくれるとは思いませんでしたね。深夜にやってて、やってる時は比較的みんなもう仕事から帰ってきてたりとか、ああいうのがあるからあれだけど、ありがたいもんですね。はい、というわけで、終わりにします。では、じゃあまた、機会がありましたら聞いてくださいと。 また近々多分やると思うんですけどね。じゃあこの辺で、さよなら、バイバイ。